こんにちは。渡辺智明がお送りする声で読む名作本のシリーズ第30回をお送りいたします。前回29回からしばらく間が空きましたけれども、この間いろいろな本をどれを読もうかと迷っていました。3冊ほど気に入った本があるのですが、今日はそのうちの第一冊目をお送りいたします。今日の作品はアゴタ・クリストフ作、堀井茂樹役、門毛、アゴタ・クリストフ自伝というサブタイトルがついています。この作者の作品は有名なのは悪童日記です。以前に私は図書館で借りて、さらに自分でも本を買い込んで持っていたのですけども、なかなかとっつきにくくて、結局は読まずにどこかへ放り込んでしまったんですけれども、書店で自伝というタイトルを見てすぐに手に取りました。そうしますと、その文章の書き出しから非常に簡潔な文体で書かれているんですけども、それが何か詩のような響きを持っている。これはもちろん原文もいいんでしょうけれども、堀茂樹さんの役がまた素晴らしいというふうに思いました。それで、自分でも少しずつ読んでいたのですけども、本当に先へ読み進むのがもったいないような素晴らしい文章です。そしてゆっくりゆっくりと読み終わりました。いい作品でした。で、私がなぜ悪童日記を読めなかったのか、そんなこともちょっと考えました。というのは、この人の文章というのは非常に内面的なものです。ですから一般に朗読をするということで、誰か人のために読むというふうなことを考えますと、どこかそぐわないところがある。いわば、一人で小さい声でブツブツブツブツと読みながら読み進んでいくと、何か自分の内面を掘り当ててくれる。そういうふうな文章かなというふうに思いました。この本の門毛というタイトルがちょっと違和感を感じるわけですけれども、この人は生まれた土地を離れて自分の母国語ではないような文章を学ばなければならなかったわけです。そしてほとんどの作品をフランス語で書いているようですけれども、元々の出身はハンガリーの出身らしいです。インターネットで調べましたら、次のような伝記が書かれていました。1935年10月30日、ハンガリー生まれ。近隣の村の高校を卒業後、詩を書き始める。歴史教師と結婚するが、1956年、反共産主義の暴動の後に、夫がジャーナリストとして活動の角で投獄されるのではないかと心配し、哺乳瓶、数枚の衣服、2冊の辞書だけを持って、4人の子供と共にハンガリーを逃れた。森を通ってオーストリアに着き、ウィーンの近くの難民キャンプに到着した。夫が大学で奨学金をもらえることになってスイスに移住。夫は生物学を勉強し、アゴタはフランス語を学びながら生計を立てるため工場で働いた。というような伝記です。これに準ずる内容も門毛には書かれているんですけれども、伝記的なものが正面に出るのではなくて、そこに関わるこの人の内面が描かれている。そんな文章です。さっきも言いましたけれども、人に聞かせるというよりは、じっくりと一人で読み込んで、 味わうようなそんな文章です。日本の作家で言いますと梶井元次郎に似てるかなという気がしました。それも私がこの作品に惹かれた一つの理由ですけれども、まあとにかく私がある小さな集まりでこの冒頭の部分を7分ほど読みましたので、それをお聞きください。
門毛アゴタ・クリストフ自伝、堀茂樹訳。ことの始め。私は読む。病気のようなものだ。手当たり次第、目に留まるものは何でも読む。新聞、教科書、ポスター、道端で見つけた紙切れ、料理のレシピ、子供向けの本、印刷されているものは何でも読む。私は4歳。数日前から戦争が始まっていた。当時私たちは小さな村に住んでいた。駅も電気も水道も電話もない村だった。父は村の小学校のただ一人の先生。1年生から6年生まで全学年を教える。教室は一つしかない。学校と私たちの家の間には校庭があるだけで、学校の窓は母の野菜畑に面している。一番後ろの窓枠にしがみついて中を覗くと、教室全体が見える。父が前の方に立って、黒板に何かを書いている。父の教室には、チョーク、インク、紙、落ち着き、静けさ、そして夏でも雪の匂いが漂っている。母の台所には、締め殺された動物、煮込んだ肉、ミルク、ジャム、パン、乾ききらない洗濯物、赤ん坊のおしっこ、創造しさ、物音、そして冬でも夏の暑さが充満している。天気が悪くて外で遊べないとき、赤ん坊が普段にも増して泣くとき、兄と私が台所でうるさくしたり、混乱をまき散らしたりすると、母は罰として、私たちを父のところへ行かせる。私たちは家の外へ出る。兄は暖炉用の薪を収納している納屋の前で立ち止まる。俺あっちへは行かないでここにいるよ。薪を細かく切っておくから。わかった。母さん喜ぶと思うわ。私は校庭を横切る。教室に入る。入り口近くで立ち止まる。視線を落とす。父が言う。こっちへ来なさい。私は歩み寄る。父に耳打ちする。罰だって、母さんが。他には何もないんだね。父が他には何もないんだねと聞くのには訳がある。時々私は黙って父さんに渡しなさいと言いつけられたメモの紙切れを持っているのだ。また、父さんの前で言いなさいと言いつけられた単語を覚えていることもある。例えばお医者さん、子宮、時には単に38、40などの数字。こうしたことはすべて、うちの赤ん坊が毎日のように子供特有の病気にかかるせいだ。私は父に言う。うん、他には何もない。父は私に絵本を一冊渡す。あそこに座っていなさい。私は教室の奥へ向かう。年長の生徒たちが腰掛けているその後ろに必ずいくつか空いている席があるのだった。このようにして私はごく幼かった頃、自分でも気がつかないうちに、そして全く偶然に物を読まずにいられないという不治の病にかかった。 母の両親は近くの町に住んでいて、その家には電気も水道もある。母や父に連れられてそこを訪れるたびに、祖父が立ち上がり、私の手を取る。私たちは近所を一回りするの。祖父が着ているコートの大きなポケットから新聞を取り出し、近所の人たちに言う。まあ、見ていなさいよ。耳を澄ましてね。そして私に言う。さあ、読んでごらん。すると私は読む。すらすらと正確に、求められればいくらでも早く読む。こうして祖父母が自慢するということを別にすれば、物を読まずにいられないという病のせいで、私はその後、むしろ責められたり軽蔑されたりすることになる。あの子はこれといったことは何もしない。四六時中本ばかり読んでいる。あの子は他のことは何一つできない。ただ読んでばかりいて暇つぶしもいいところだ。要するに怠けてるってことね。特にこういう言い方。あの子は本ばかり読んでいてちっとも何かをしない。何をしないというのか。もっと有益なことがたくさんあるじゃないの。そうでしょう。今でもなお、朝家から人がいなくなり、隣人たちが皆仕事に出かけてしまうと、私は少しばかり後ろめたい気持ちで、台所のテーブルの前に腰を下ろし、何時間もかけて新聞や雑誌を読む。その間掃除をしない。前の晩の食器も洗わない。買い物にも行かない。洗濯物を洗うこともアイロンをかけることもしない。ジャムやケーキを作ることもしない。そして何よりも重大なことに、書くことをしない。
さて、いかがだったでしょうか。私はこの作品を読んでいて、この教室の風景ですとか、兄弟が二人並んで歩いている姿ですとか、この単純な文章から浮き上がってくる情景と、そしてその情景に抱いている作者の思いのようなものが、しんみりと伝わってくるところが、いいなあというふうに思います。それでは、ここで例によって本のデータを紹介します。作者はアゴタ・クリストフ。翻訳者は堀茂樹。署名は文盲。アゴタ・クリストフ自伝。出版年月日は2006年の3月5日です。出版社は白水社です。この番組では皆さんからのご意見、ご感想をお待ちしています。また、名作本の推薦も受け付けています。この作品は素晴らしいとか、この作品を読んでほしいというものがありましたら、第1に作者名。第2に署名、あるいは作品名、第3に出版社名をお知らせください。私が読んでみていいなぁと思いましたら取り上げたいと思います。それではまた次回お会いいたしましょう。ご案内と表現読みは渡辺智明でした。